恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
その後、ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さてエルサレムには、羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足苗、痩せ衰えた者が伏せっていた。そこに38年もの間、病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。良くなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけると、もう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて、床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って、床を取り上げて歩き出した。ところが、その日は安息日であった。今朝はこのところから、良くなりたいか、という題で御言葉を味わいたいと思います。最初に、一冊の本をご紹介させていただきます。最近、古本屋で100円で手に入れた、本なんですが、大好きな神様。他にもこのような種類の本がよく出ていますけれども、神様への手紙というですね、アメリカの子供たちが神様に向かって手紙を書いた。それを集めた本なわけですが、そのいくつかを最初に紹介させていただきます。神様、私の犬、リトルレッドを元気にしてください。リトルレッドは病気です。でも、お祈りできません。だって、犬なんだもん。愛する神様へ、マーシャ、8歳。神様、勉強を手伝ってください。書き取りと、足し算と、歴史と、地理と、それから作文です。他のことは全然手伝ってくれなくて大丈夫です。ロイス、9歳。神様、お母さんをスマートにしてあげてください。お母さんはダイエット中で、一生懸命頑張っているけど、時々チョコレートケーキやアイスクリームを食べてしまいます。だから神様が助けてあげてください。お母さんは自分で神様にお願いするつもりだけど、きっと決まりが悪いのです。愛する神様へ、ステファニー9歳。私も祈ろう。神様、世界中の貧しい人々のためにお祈りしています。僕もその一人です。僕の一週間のお小遣い、たった25セント、30円ぐらい。25セントなんだ。大好きな神様へ、ゲリー8歳。まあ、こんなですね、お祈りの言葉がいっぱい出ているんですね。素敵だなぁと思うんですけど、皆さんもあなたの神様への手紙っていうのを書いたら、どんな手紙が出てくるんでしょうか。ですね。この願い事を持つ子供たちっていうのは本当に素敵です。子供たちっていうのは願い事をたくさん持って生きているわけです。ところがだんだん成長するにつれて、願い事を持ってもその通りにならない。失望する、裏切られる、失敗した。そういった経験の中から、どうせ願い事を持ってもダメだっていうことで、願い事を持つことが少なくなってしまうんですね。しかしイエス様は、私たちに働きかけて、私たちのうちに、それがどんな年齢であっても、若々しい夢と、そして願い事を与えてくださるお方なのです。一節。その後、ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。このお祭りがどんな祭りなのか、どの祭りなのか、確実にはわかりません。しかし、大きなお祭り、国中から人々が中心の町エルサレムに集まってきます。そしてイエス様も、 この時期にエルサレムにやってきたのです。ところが、イエス様はお祭りにやってきたんですが、他の人々がお祭りに集まるところとは別な場所、他の人々が決して行かない、忘れているような場所へと向かわれたのです。二節。さて、エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、五つの回廊がついていた。ベテスダ。この呼び名もいろいろ議論があって、正確にはどういう呼び名なのかいろいろな説があるんですが、このままベテスダと読んでみますと、この意味は恵みの家とか憐れみの家という意味のようです。実際にこのベテスダの池は発掘をされていまして見ることができます。実際に聖書にあった通りですね、存在したことがわかるわけです。台形の形をしている大きなですね、池のようで、一番上の辺が約50メートル、下の辺が70メートル、高さがだいたい100メートル、こういうですね、台形になっていて、そして真ん中にですね、二つにこう分かれている。上の四角と、下の四角と、その真ん中にまた廊下が。そうすると、その周りぐるりとですね、この回廊といって、廊下がついていて、それに屋根がついているわけです。そうすると、横、横、縦、縦、真ん中ですから合計五つの回廊がついている。まさにそのような遺跡が出ているわけです。三節。その中に、大勢の病人、盲人、足苗、痩せ衰えた者が伏せっていた。この池の周りに、そのようなですね、方々が大勢集まって一体何をしているんでしょうか。ここは病院なのでしょうか。そうではないようです。皆さん聖書を見て、あれと思うかもしれませんが、三節の後が五節です。四節がないんです。実は聖書は写本、手で写した本、その写本によって、正確にできるだけ最初の原文に近づけようとするわけですが、その写本によって違いがあるんですね。そして、三節の後半から四節。こういう写本があるということで、断崖にそれが救われています。三節の後半。異本に三節後半。四節として、次の一部または全部を含むものがある。彼らは水の動くのを待っていた。主の使いが時々この池に降りてきて、水を動かすのであるが、水が動かされた後で、最初に入ったものは、どのような病気にかかっているものでも癒されたからである。水が動く。一体、これがどういうことなのか、間欠泉ではないのか、思いもかけない時間に突然水が動き出す。今のお風呂屋さんに行くと、ジャグジーとかですね、打たせ湯とかいろんなですね、お風呂がありますけれども、ここはそういうものではなくて、突然思いがけない時に動き出す。その時に一番最初に飛び込んだ人が、病気が治るという言い伝え、伝説があって、人々はここに、そこに望みを託して集まっていた。すなわち、もうここに集まっている人たちは、回復の望みがない。残る最後の希望をこのベテスダの池に託して集まってきたわけです。五節。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。この池に集まっている人たちの中で、もしかするとこの人物が一番の古株だったのかもしれません。38年間病気でずっと伏せている。皆さん、38年前、あなたは、おいくつで何をしてましたか？生まれてませんとですね、池田くんなんか生まれるもう、はるか昔。38年前なんて言ったらですね、もう古代であるかのように、目で見てますけども、ですね、今日の、教会学校でも、38年前、生まれてなかった人って言ったらですね、二人元気いっぱいですね、手を挙げてくれました。 そして奥様の一人が手を挙げて、ご主人と差をつけていましたが、ですね。あなたは38年前、おいくつでしたか？実は私は38年前というと、ちょうど、クリスチャンになった年に当たるんですね。ですから、38年間というのはどれぐらいの長さか、非常によく感覚としてわかります。この人物が、この出来事の時、一体何歳だったのか、書いていません。わかりません。もしも50歳だとすると、12歳の時に発病したことになりますし、60歳だと22歳、70歳だと32歳の時に発病してずっと寝たきり。すなわち、今が何歳であったとしても、若い日に発病して、その人生の大半、最も良き時代を病床で過ごしていたことになります。さて、ベテスダの池にやって来られたイエス様は、多くの病人の中でも、特にこの人物に目を留められました。なぜだろう？なぜこの人にイエス様は目を留めたのか、私たちにはわからないのですが、6節。イエスは、彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って、彼に言われた。良くなりたいか？皆さん、イエス様って、変なこと言う人ですね。みんな病人たちが集まっているところにやってきて、一番それも長く伏せている人のところにやってきて、良くなりたいか？当然ではないですか？良くなりたいからこそ、ここにずっといるわけじゃないでしょうか。もし皆さんが病院に行って、重体の人のところに行ってですね、枕元で、良くなりたいか？って聞いたら、これは失礼なことですよ。私たちは決して言えない言葉です。誰かのところで、良くなりたいか？苦しい息の下から、良くなりたい！しっかり頑張れ。そうですね。それぐらいしか言えないわけです。なに、良くなりたいかなんていう言葉をですね、かけてはいけないわけです、私たちは。すなわち、良くなりたいかと声をかけた以上は、責任がかかってくるわけです。良くなりたいんです。助けて。お大事にじゃあですね、とっても失礼なことになるわけです。良くなりたいかというこの言葉を口にすることができるのは、イエス様だけだと思うのですね。お医者さんだって、良くなりたいか？はい。お医者さんが完全に良くすることはできませんので、お医者さんであっても良くなりたいかっていう言葉を口にするのは困難です。昨日も母のことで病院に呼ばれましてですね、非常に厳しい状態であることを示されました。そのまま放っておいてももう希望がないし、手術しても危険がある。どちらにしますか？放っておいても危ないし、手術しても危険がある。どうすればいいんでしょうか？本当にですね、お医者さんはそういうことしかできないわけです。必ず大丈夫ですとは言えないわけです。ましてや、患者さんに向かって良くなりたいか？なんてことは言えないわけです。さて、イエス様から良くなりたいかと問いかけられたこの病人。私たちは、はい、当然です、良くなりたいんですと答えるかと思ったら、そう答えなかったんです。7節。病人は言った。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけると、もう他の人が先に降りて行くのです。良くなりたいか？はいとは言えないこの病人。皆さん、少しこの病人の気持ちになってみてください。38年間このベテスダの池の回廊、その廊下のところで水の表面をじーっ と見つめているんです。もしそこから目を離した時に水が動いたら先を越されますので、もうじっと目を凝らして水の表面を見ているこの病人。動いたと思うとですね、彼はなんとか張っていこうとするのですけど、でも他の人が先に降りていって水に入ってしまう。早い者勝ち。元気な病人でないと癒されないというですね、変な場所なんです。そうでしょ？元気な病人でないと先に入れない。ここの名前は何と言いました？恵みの家、ベテスダ。しかし、この恵みの家も競争社会だったわけです。そして彼はなんと38年間ずーっと競争に負け続けたんです。彼はまさに脱落者、落ちこぼれ。なんと冷たい社会でしょうか。恵みの家という名前にもかかわらず、このところでは、決して他の人を、もっと弱い人を助けようという思いはまるでないのです。ただひたすら、他の人を出し抜いて先に入ろうとすることしかない。しかしこの状況、このベテスダの池に展開されているこの状況こそ、実は古代の、この聖書時代の病人の姿、病人たちの運命をよく見せているのです。この時代に治らない病気とか、うつる、伝染する病気とか、汚れた病気と言われる病気にかかった人たちは、どうなったかというと、行くところがなかったんです。村はじきにされて、村八分になって、そして、そういった人たちをですね、捨てるわけです。こういう病気にかかった人は、捨てられるしかないわけです。病人を看護し、手厚く世話をするという思想は、まだないのです。すなわち、病院というですね、施設はこの時代まだないのです。病院というのは英語で何て言いますか？ホスピタルって言いますね。このホスピタル。ホスピタルっていう言葉。これはホスピタリティなんていうですね。この手厚く、何て言いますか、もてなすとか、そういう言葉から来ているわけです。そしてこの病院、ホスピタルという考え方は、キリスト教から始まったわけです。古代では、こういう病気にかかった人たちはみんな捨てられていたのに、クリスチャンたちはどうしたかっていうと、自分の兄弟姉妹が、主にある兄弟姉妹たちが伝染病にかかる。いわゆる汚れた病気と言われるような病気に当時かかってしまう。そうするとどうしたかっていうと、決して捨てなかったのです。命をかけて、そのような病気にかかった人のそばにおり続けて、看病し続けたのです。そしてその病気が自分に移って共に倒れても構わない。そういう生き方を見せたのです。当時のいろんな文書の中にクリスチャンたちがみんなから憎まれながらもそういう生き方をしていることが人々の目に非常にキーに不思議に映ったというような記録がよく残っています。それが実はホスピタルの起こりなのです。病人を、人々から見捨てられているような病人を受け入れて看護する。それがクリスチャンたちの生き方から始まったわけです。そしてその一番始まりへ辿っていくと、悲惨な状況の病人に近づいて、良くなりたいかと語りかけるイエス・キリストのお姿があるわけです。さて、38年間病気だった人、この長年の敗北失望、その中で、繰り返しの中で、良くなりたいというですね、願いをも、失っていました。良くなりたいか、良くなりたいと答える代わりに、彼は何と答えました？主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。私を助けてくれる人がいません。それに、私が行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。こう答えるしかなかったのです。すなわち、自分の不幸の原因が 他人にあるということを言うしかないのです。誰も私を助けてくれないし、誰もが私よりも先に行ってしまう。そのような人たちのおかげで私はこんな状況の中におり続けるのです。実は、こう言いながら生きるっていうのは本人にすれば結構居心地のいい生き方なんです。よく他人の不幸は蜜の味という言い方があります。他人の不幸は時々私たちにとって蜜の味、蜂蜜のように蜜の味、それが肉の性質だと言うんですけど、案外他人の不幸ではなくて自分の不幸も蜜の味なんです、私たちにとって。なち私たちはしばしば自分が不幸であることを看板にして、私は不幸です。でも、不幸の原因はあの人のおかげで、この人のおかげで、私はこんなに不幸ですと、他人を責めながら不幸という看板を背負って生きるという生き方は、実は慣れてしまうととても快適な生き方なんです。他人を責めて生きればいいわけですから、逆に、もしこの病気が治ったら、すなわち自分の足で立ち、自分の手で働いて、自分の人生、自分の責任で生きなくていけなくなったら、これは、どうやら、どうも困った生き方になるんです。他人を責めてばかり折れなくはなるわけです。自分の責任。しばしば、長い入院生活の果てに、病気が治って退院間近になると自殺をするというケースがあります。こういう方々と同じ心境なのでしょう。すなわち、この人物は38年もこの生き方を続けてきて、その生き方に馴染んで、この生き方を変えることに対して、すなわち良くなることに対して恐れがあるのです。まあ、この人物が乞食をしていたかどうかわからないんですけども、今の時代でもイスラエルの乞食っていうのはすごい、こう、決して卑屈じゃないんです。もう胸張って、堂々としてですね、缶詰のような缶を持ってきてですね、前を通るですね、通行人のところの目の前にこれをですね、このガチャガチャガチャガチャお金を鳴らしながら、俺に恵ませてやると言ってですね、横柄な態度で、この、迫ってくるんです。あのお祭りの時には、乞食のところにですね、行列ができてですね、乞食にお金を恵むっていうですね、ための行列ができるほど、乞食っていうのは結構ですね、今でもこの地方では相当な収入があるみたいです。ですね。ですからある人はこう言ってます。オリエントの乞食は、病気が癒されることによって、結構な生活を失うことがたびたびある。マジ。病気が治ってしまうと、なし自分で働かなくていけなくなると、困ってしまう。この病人の言葉の中にですね、良くなりたいか、はい、良くなりたいですとは答えないで他人を責めている、他人のせいにしているその生き方の中にまさに、私たちが落ち込みがちな姿が表されているのです。まさにマンネリの生活。他人を責めながら、しかしその中にぬくぬくとくるまって生きているこの人物にイエス様は、良くなりたいか、先ほど病人に向かって良くなりたいかっていう言い方は、とてもひどい言葉だと言いましたけど、イエス様がこの病人に言った良くなりたいかは、実に挑戦的な、言葉だったわけです。そして、この話は、2000年前、一人の病人に対してイエス様が語った挑戦的な言葉、語りかけであることを超えて、今朝の私たち一人一人への挑戦の言葉でもあるのです。イエス・キリストは今朝も、私たち一人一人の前に立って、良くなりたいか、あなたは自分の生き方を変えたいか、自分の心の在り方を変えたいのかと問いかけておられるのです。 私自身の今の生活、今の生き方、今の心の在り方、今の信仰の状態、今の他の人との関わり方、今の仕事の仕方、私たちはそこに向かってイエス様が今日挑戦をしておられることに気づくのです。もちろん私たちは自分の生き方、自分の歩き方、自分の心の在り方振り返るときに、これが一番いい状態、ベストとは思わない。しかし私たちは自分の生き方っていうのに長年慣れ親しんでいるわけです。そして私たちは自分の心の在り方、自分の考え方、それに慣れ親しんだだけじゃなくして結構気に入っているのです。もちろん数え上げればいろんな問題点、不満な点あるかもしれません。しかし私たちは結構ぬくぬくと自分の在り方の中にすっぽりはまって、そして問題があるのは、少々欠けがあるのは、あの人のこと、この人のこと、あの人がああしてくれないから、この人がああしてくれないから、夫が、妻が、親が、子が、上司が、部下がと他人を責めながら、私たちは今の生き方に実はとどまりたいのです。そして今日私たちは38年、なんと長いことと思うんですけど、38年どころではない。私たちは一生涯このような口実を設けて、そのような口実という床の上に伏しながら自分の生き方を続けよう、変えようとはしない。すなわち私たちも変化するっていうことに恐れがあるんです。皆さんそうじゃありません？今の生き方を変えられるということに対して抵抗がありません？今の生き方を変えようと言われたら、喜んで変えてください。いや、私たちはこの生き方に慣れていますので、そして不満はあっても結構気に入って変えようとするものに対して抵抗があるのです。良くなりたいか、同じ言葉を、答えを私たちもこの病人と同じようにイエス様にしているんじゃないでしょうか。私はこのままでいいです、どうぞ私の生き方とか私の歩き方、私の人生にどうぞイエス様であってもあんまり深く入ってこないでください。干渉しないでください。ほっといてください。これが私の一番合った生き方なんです、私の気に入ったライフスタイルなんですと開き直ってしまう。イエスキリストはそんな私たちに、実はそんな私たちのベテスダの池のところに立っていてくださるのです。例えば一つの実例で考えてみたいのです。アワナジャパンっていう働きがこの教会の一室に座って居候して、全国にですねアワナを紹介しようっていうですね、この願いを持って働いてくださいます。江川兄弟、鈴木兄弟がですね、一生懸命全国を回って自動伝導のですね、必要性、大切さを訴えて歩くんです。先週は私も鈴木兄弟のお供をして東北地方を回ったわけです。本当にですね、全国の教会から子供たちの姿がもう潮が引くように消えてしまっているんです。昔は子供たちが教会に大勢集まったけど、今はもう変わった。もう子供の数が少ないし、子供はもう集まってこない。もう子供のプログラムは無理だ。まあ無理と言わなくないまでも、ほんのですね、少人数の子供たちを集めて、もうそれでよしとしてしまっている。そういった日本の教会に向かって、もしも今子供たちが教会からいなくなったら、一体将来の日本はどうなるんですか。そして子供たちを愛して、子供たちを私のところに来させなさいと招いていらっしゃるイエス様の思いはどうなるんですか。ぜひ子供たちのために立ち上がりましょう、祈りましょう、本当に子供たちの魂をつなどりましょうとですね、訴えて歩くわけです。教会の状況はどうかというと、まさに38年間虚しく池の水の上面をじーっと見つめながら ああ、またダメだった。ああ、またダメだった。とですね、失望に失望を重ねているこの病人と同じ状況。そういった状況の教会を回りながら、例えば、あなた方は本当に子供たちを獲得したいと願っているんですか？夏イエス様によくなりたいかっていうその質問を、そういうふうに変えることができます。本当に小さな魂を獲得したいと願っていますか？簡単には、はい、願ってますという答えが返ってこないんです。返ってくる答えは、そうは言っても人がいないんです。奉仕者がいないのです。そんな時間を捧げる余裕がないのです。みんな疲れていて、そこまでのことはできないのです。教会は狭くってそんなプログラムを採用することはできないのです。いかがの教会のようにスタッフを雇う余裕があればいいんですけど、私たちにはそんなスタッフを雇うことができません。賜物を獲得したいのですと答えたら、その答えを自分が負わなくてはいけない。責任が自分にかかってくる。だからまず、できないことの理由を数え上げるわけです。そういった中で本当にですね、孤独な戦いをハワナ宣教師たちはしながら、なんとかして日本の教会が、はい、良くなりたいのですとですね、まずは答えるのを待ち、また励ましているわけです。さあ、38年間病気だった人も、イエス様に言いました。人がいません。助けてくれる友がいないのです。みんな我先にと降りていって、もう周りにいるのは私のライバル、敵ばっかりなんです。でも、この病人は、一人の人を見失っています。今目の前に、彼の本当の友達が立っておられるの。なし、人がいません。しかしそんな、彼の前にイエス・キリストが立っておられます。そしてこの方こそ、私たちのうちに願いを起こし、それで放っておこうお方じゃないんです。イエス・キリストは私たちのうちに願いを起こし、そしてそれを実現させてくださる方。願いを起こしたら、あと自分で責任を負え。イエス様はそんなお方ではありません。良くなりたいか？はい、良くなりたいのですっていう願いを起こしたら、その願いに応えて実現してくださるお方、真の友が私たちの前にも立っておられるのです。その後に何が起こりましたか？イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。無茶なことです。起きられないから38年間寝たきりなんです。でもイエス・キリストは力ある言葉で、起きなさい、立ちなさい、そして床を取り上げて歩きなさい。なんていうことでしょう。すると、その人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。イエス様の言葉に従って、はい、やってみますと立ち上がったとき立てたのです。イエス様は、この病人に向かったと同じように、実は私たちにも日々、まさに挑戦されるお方です。古いとこに執着して、このとこだけは話すことができない、このとこが気に入ってるんです。皆さん、このとこっていうのはベッドではなくて、言ってみればゴザみたいなもんなんです。もう臭くなった汚いゴザ。このゴザに執着している私たちに向かってイエス様は、起きて、床を取り上げて歩きなさい。聖書は、私たちに日々、新たにされなさい。キリスト者の毎日の生活っていうのは、毎日が新たになる生活なんですね。昨日はああだったから、今日も同じように、いいえ、昨日は昨日です。今日はまた新たな一日。新たなことを主はあなたに私にしてくださろうとしているお方です。ローマ書の言葉によれば、心の一心によって自分を変えなさい。聖書は、 心を一新して自分を変えなさい。古い生き方に古い習慣にしがみつかないで自分を変えなさいとですね、挑戦するお方です。いえ、私は変えたくないんです。気に入ってるこの生き方、どうぞ干渉しないで。いえ、イエスキリストは今日も良くなりたいか、新たなものにされたいか、はい、そうですと、私たちもぜひこのお方に答えたいのです。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。